さあ引き続き今週もピリピ人への手紙を見ていきたいと思います。今週はもう最後の章になります。4章に入ります。今日はもう皆さんご存知であるようにテーマは喜びになります。1節から7節までをお読みしたんですけれども、今日の中心になるのは4節、この御言葉を中心に喜ぶということについて考えてみたいと思いますが、このピリピ人への手紙のメッセージシリーズを始めた最初の回だと思いますが、このピリピ人への手紙は喜びの、書であるとお話ししたかと思います。その理由としてこの4章という短い手紙の中に16回もパウロは喜ぶ喜ぶその単語を繰り返し使われていることから喜びの手紙であると言われているわけなんです。今朝の御言葉もそうですが、3章1節にも最後に私たちの兄弟たち主にあって喜びなさい、4章4節ではいつも主にあって喜びなさい、もう一度言います、喜びなさい、繰り返し繰り返し喜ぶということに強調しているわけですけれども、皆さんが日常の生活の中で喜びを感じる瞬間、また喜ぶ理由となるものはどんなことがあるでしょうか。どんな時に皆さんはその喜びを表現することがあるでしょうか。喜びといってもいろいろな種類の喜びがあるのかなと思います。先週大きなニュースの一つにテニスの US オープンで、大坂なおみ選手が、日本人選手初として、制覇したと、あのような偉業を達成したり大きな目標を何か達成クリアするときに、私たちは大きな喜びがあるかと思います。またそのようなことができなかったとしても、私たちテレビを見ながら本当に彼女と一緒に私たちも喜びを共有したように、そのような喜びもあれば、私なんかは些細な喜びですけれども、いつもの夕ご飯に一品多く出たりするだけで喜びを感じるような、そのような些細な喜びもいろいろあるかと思うんです。皆さん最近ね、喜んだと思えるような経験、どんなことがあるでしょうか。でも私たちみんな経験していると思うんですけれども、喜びとは意外と微妙なもので、喜んでいたとしてもちょっとした状況の変化や言われた言葉やその些細なことで喜びの心があっという間に、違うものへと変わってしまう、喜べなくなってしまう、そんなこともあるかと思うんです。そんな中でパウロはいつも喜びなさい喜びなさいと言われていても、先ほどもねリーさんが証ししてくださいましたが、いつも心から私たちは喜ぶことはできないと思うんです。聖書が言っているから喜ぼう喜ぼうと意識して、実際の心の状態とは違い、空喜びというのでしょうか、私たちの顔や態度、すなわち上辺だけで喜んでいるように見せかけていても、やっぱりその喜びというものは気づかれてしまうというか、私たち自身もきっとそのような喜び方をしていると虚しさ、また疲れを感じてしまうのかと思うのです。そこで今日はパウロがではどのような思いを込めてピリピの教会に、そしてまた私たちに喜びなさいと言われているのか、ご一緒にこの箇所から考えてみたいと思います。この喜びなさいと言われたこのパウロの言葉からつながるいくつかのテーマをたどりながら、今日は喜びについて考えていきたいと思いますが、まず最初はこの喜びなさいと言われたその背景をもう一度考えてみたいと思うんです。実は喜びなさいとパウロは言っていながらも、そう簡単には喜ぶことはできない、そんな状況にあったという背景があるということなんです。 何回もこのことは強調していますが、このピリピ人への手紙は、パウロの書簡の中でも獄中書簡と呼ばれ、まさにパウロが囚われていた牢屋の中から書かれた手紙であるわけなんです。ただ捕らえられていただけではなく、パウロのその状況は、いつパウロに対する処刑の処刑が行われてもおかしくない状況にあったという、切羽詰まった状況でありましたし、先が本当に、一寸先が闇のような状況であったわけなんです。まあ、そのような状況だけではなく、実際にパウロは、紀元65年に言い伝えでは皇帝ネロにより処刑宣告がされて、実際に殉教したと言われています。65年です。そしてこのフィリピの手紙が書かれたのが61年です。すなわちもう4年後、数年後にはパウロはそのような境遇になる、そんな状況でこの手紙を書かれていたわけなんです。そしてそれはパウロだけではないんです。フィリピの教会も実はそう喜べる状況ではなかった。それは65年にパウロは処刑されますが、そのきっかけとなる64年には、歴史の教科書にもあったかと思います、ネロによるキリスト教会の大迫害が始まるんですよね。64年にローマであった大火事の原因をネロはクリスチャンと決めつけ、それをきっかけにキリスト教徒に対する激しい弾圧をスタートさせるわけなんです。ですからピリピの教会にとっても、ローマの植民地にある教会ですから、あと3年後にはそのようなキリスト教徒に対するローマ帝王による、ローマ帝王による、迫害が起こる、もうそんな暗雲立ち込めていた状況の中、パウロ自身もきっとその、ローマに捕らえられていた身として、そのようなことが起こるのではないかということを自ら感じ取りながら、この喜びなさいという手紙を書いていたのだと想像できるわけです。また先週もね、触れましたけれども、フィリピの教会の現状、その時の状況もすでにパウロが犬と警告し、また十字架の敵と呼ぶ、キリストの福音を歪める教えをもたらす存在が教会の中で問題になっていました。また、今日の、箇所の2節にも、ユーオディアに進め、シンティケに進めます、あなた方は主にあって同じ思いになってくださいと、あえて二人の個人名が挙げられているわけですが、この二人はフィリピの教会において中心的な立場で活躍していた、教会を導いていた二人の婦人指導者であると言われています。その二人の指導者たちが何かの理由で仲違いが起こり、その二人の中の関係が悪化し、教会の中に一致ではなくて不一致が起こっていた現実があったようなんです。先を見るならば、そのような迫害の状況があるような中で、そして今の現状を見るならば、いろいろな数々の問題が教会の中にあり、手を離して喜ぶことができないような、手放しで喜ぶことができないような状況にあったということが事実であるわけなんです。しかし獄中書簡という、その牢獄というつながりで、もう一つの出来事を見ていきたいと思うのですが、パウロがこのピリピの手紙を書くにあたり、初めてこのピリピの町に伝道のために訪れた様子が、使徒の働き16章に書かれています。 そして実はその時の状況も決して喜べるような簡単に喜ぶことのできるような状況ではなかった。むしろ複雑な状況へと直面した、その様子が、使徒の働き16章に書かれています。フィリピに到着したパウロはいつものように伝道を始めるわけですけれども、そこにある一人の女性と出会います。その女性は占いの霊に疲れた若い女奴隷と書かれていますが、その女性と出会いますが、厄介なことに占いの霊に取り憑かれたその女性はパウロたちの行くところ行くところ後をついてきては、後ろから大きな声で、この人たちは糸高き神のしもべで救いの道をあなた方に述べ伝えています。彼女も言ってることは正しいことなんですけれども、厄介なのはそれを後ろから叫びながらずっとパウロの後をついてきていたわけなんですね。それでもうどうしようもなくパウロとしても困り果ててしまい、パウロはまあイエスの名によってその女性の取り憑かれた霊を取り除いて追い出してしまったわけなんです。そしてその女性は正気に戻るわけですが、占いの霊に取り憑かれた女奴隷です。その奴隷主人である主人はその占いで儲けていたわけなんですよね。で、正気に戻ってしまったために今度は占いができなくなってしまい、そのことに腹を立てて、そんな福音、ピリポの町で新しい教えを伝えているパウロたちは人々を惑わす者たちだとローマの、長官に訴え引き出し、そしてパウロは鞭で打たれて、その後牢屋にそこでも入れられてしまうんです。パウロのピリピでの伝道は牢屋でのスタートだったんです。しかしここでパウロが言う喜びなさいという、御言葉につながってきます。多分皆さんこの話はよくご存知かと思います。使徒の働き16章の24節から、見ていきたいと思います。このように書かれています。この命令を受けた看守は、パウロたちを牢獄に入れなさいという命令を受けた看守たちは、二人を奥の牢に入れ、足には木の足かせをはめた。真夜中頃、パウロとシラスは祈りつつ、神を賛美する歌を歌っていた。他の囚人たちはそれに聞き入っていた。とても有名な箇所であります。皆さんもこの箇所もうあっと思い出される方がいるかと思います。状況としては伝道の成功ではなくて、むしろ窮地に陥るような、最悪に近いものに、パウロたちは直面していたわけなんです。何しろ捕らえられ、足かせをつけられ、伝道どころか牢屋に入れられてしまっていたわけなんです。しかしパウロと共に伝道していたシラスの口には、これからの心配でも、自分たちの置かれている境遇に対する恐れでも、またなんで神様という愚痴でもなく、彼らの口には賛美、神様を賛美する歌、そして祈りがあったわけなんです。そしてそのような賛美している中で何が起こったかと言いますと、26節、すると突然大きな地震が起こり、牢獄の土台が揺れ動き、たちまち扉が全部開いて、すべての囚人の鎖が外れてしまった。思いがけないそのタイミングで大地震が起こり、なんと扉から足かせからすべてが取れてしまい、囚人としては看守としては囚人が逃げるということは大きな、失態でありますから、その責任を負って自らその自分の命を絶とうとした、そこで絶とうとしたわけですけれども、パウロとシラスはその囚人たちを守り、そのことから 囚人と、あ、看守と、その看守の家族がキリストの福音に心を開き、そしてイエス・キリストを信じ、なんとその出来事からこのピリピの教会がピリピの町でスタートするわけなんです。喜びなさいとパウロはピリピの4章、ピリピの手紙で言っていますが、この喜ぶということは、なんか私たちは個人で喜ぶという、形で受け止めるかもしれませんが、本来の意味は公にお祝いするというような意味がある言葉だそうです。個人の喜びではなくて、むしろ共にお祝いしよう、喜ぼうという意味があるわけなんです。そうであるならば、ただ私たちに喜べと言っているのではなくて、主にあって喜びなさい、主にあって喜びなさいと、主にある喜びを表現すること、しかも一緒にその主にある喜びを分かち合うということは、まさに今私たちがしている、私たちに与えられている礼拝、パウロもシラスも牢獄の中で賛美を捧げていたように、礼拝するということこそ、私たちが主にあって喜びを表現する一つであると思わされたわけなんです。そしてその礼拝は牢獄の中であったとしても、どんな境遇に置かれていたとしても、私たちは神様に対する礼拝、賛美、主の注いでくださる恵みに対するお祝い、喜びを表現できるのではないでしょうか。そして誰の手によってでも、私たちの口からその賛美を取り去ることはできないのではないでしょうか。牢獄から賛美、そしてこの賛美つながりでもう一つの、出来事を見てみたいと思いますが、今度は旧約聖書サムエル記に登場してくるダビデ王です。このダビデもいろいろな試練と困難を通り抜けた人物であります。特に彼は王になる前、初代の王様であったサウロの嫉妬を買い、サウロのために仕えていたダビデでありますが、サウロ王に執拗に命を狙われ、アラノを彼は逃げ続けなければならない、そんな状況に徐々に徐々にダビデは精神的に追い詰められていきます。厄介なことに、本来味方であるサウル王に狙われていますから、ダビデが逃げられるところはイスラエルの中ではもう逃げられないんです。ですからダビデはなんとイスラエルの敵の中になんとか逃げ込み、隠れ込んでそのサウルの手から逃れようとします。しかしある時、ある敵の領地に逃げていった時に、なんとか隠れようとしたものの、すでにゴリアテを倒した勇者として、イスラエルの勇者として、時の人となっていたダビデはその正体がバレてしまい、ピンチに陥るわけです。そこでダビデがとっさに取った行動は、頭がおかしくなったように振る舞い、よだれを垂らしたり頭をぶつけたりと書かれていますが、頭が、おかしくなったように振る舞い、そしてその敵の王様に怪しまれ、こんな変なやつはここから追い出せと、そして追われることによって、なんとかその敵の陣地から逃れることができた、そんなお話があるんですけど、皆さんご存知でしょうか。ここまでダビデは追い詰められていたということなんです。ここまでして なんとか逃げなくてはならない、そんなダビデの、本当に追い詰められた状況、そしてまた混乱していた状況が聖書には書かれているわけです。しかし今日はそこだけではなくて、そんな状況にいた時にダビデが書いた詩篇が残っているんです。それが詩篇の34編になります。親切にも前書きにちゃんと書かれているんです。34編、ダビデによる。ダビデがアビメレクの前で、これは敵の王様の前ですね、アビメレクの前で頭がおかしくなったかのように振る舞い、彼に追われて去った時に、という前書きがあるように、まさにそんな混乱し頭がおかしくなった、そんな演出をしなければならない、そんなダビデが書いた詩篇が34編です。ご一緒に1編から3編まで声を出して読んでみましょうか。3、はい。私はあらゆる時に主を褒めたたえる。私の口にはいつも主への賛美がある。私の魂は主を誇る。貧しい者はそれを聞いて喜ぶ。私と共に主を褒めよ。一つになって皆をあがめよう。ダビデも決して簡単には喜ぶことができない、そんな緊迫した大変な状況、混乱していた状況の中であっても、私は主を褒めたたえる、賛美をしているわけなんです。まさに獄中のピンチの中でさえも神様を賛美したパウロとシラスと同じなんです。そして三節には、私と共に主を褒めよ、一つになって皆をあがめよう。一緒に一つになって主を賛美しようと言っているわけなんです。パウロの手紙の中でピリピの教会には、教会の中の不一致があったと先ほども言いました。そんな中でパウロは、あれ出てこない、ごめんなさい、4節で、あ、5節で、あなた方の寛容な心が全ての人に知られるようにしなさいと言ってますが、いろいろな違いは私たちの中にもあり、またフィリピンの教会の実情にもあったように、時にそれらが表面化することがあるかもしれません。しかし主を礼拝する、主に賛美を捧げる、その一つにおいては私たちは一致することができるということなんです。なぜなら私たちは同じ一つの神から、一人の主から注がれている恵みに生かされているものであり、主から注がれるその愛を同じく体験している者同士だからです。34節8節でダビデは続いてこう言っております。味わい見つめよ、主が慈しみ深い方であること。賛美を捧げた後、ダビデはあなたの神がどのような神であるのか味わいなさい、そしてその神を見つめなさい、すなわち知りなさいと言っているわけなんです。これが私たちの捧げる賛美、そしてその礼拝の中において大切な二つのことだと思うのです。味わうということ、そして見つめるということです。なぜならイエス様もこの礼拝に関してこのようにヨハネの福音書で言っています。4章の24節、ご一緒にお読みしましょうか。3、はい。神は霊ですから、神を礼拝する人は御霊と真理によって礼拝しなければなりません。 礼拝についてこのように言っているんですね。御霊と真理、まあ、御霊と誠によって礼拝しなければなりません。これはどういうことかと言いますと、味わうということ、先ほどの詩編で味わうということはまさに御霊による礼拝とつながるのではないかなと思ったわけなんです。それは味わうということは私たちのこの、舌や、口を使って感じること、神様を体験するということです。そしてそれは御霊による働きによって私たちはその神様、見えない神様のその存在を、その御業を経験するわけです。そしてそのことを通して私たちは食事の時には美味しかったと喜びを表現するように、私たちは御霊による神様の体験による時はハレルヤと神様を喜ぶことに礼拝するわけです。しかし、ね、食事もそうかもしれません。さまざまな好みがあったり、さまざまな、食事を皆さんします。御霊による感じ方も全員一緒ではありません。それぞれの違った形で神様が生き今も働いておられる、そんな経験をさせてくださるわけです。そんな体験を通して、感覚を通して、感じ方を通して礼拝する賛美、喜びが味わうということ、また御霊による礼拝であるということです。それと同時に体験や感覚だけではなく、見つめなさいと言われているわけです。そしてイエス様は誠、真理によって礼拝しなさい、そのように言われています。それは私たちが神を知るということ、真理を知るということ、それは御言葉を通して私たちが感覚やフィーリングだけではなく、神がどのような方であるのか私たちの理性、頭を使って知り、それを受け止め、信仰を持って神を礼拝するということではないでしょうか。御霊と誠、味わうことと見つめること、この二つのバランスを持って私たちは神様を礼拝し、喜び、私たちの思いを神様に表していくわけです。そんなことを踏まえて今週も最後はまた、ここ数週間続いていますが、スポーツの話をして終わりにしたいと思います。先ほども冒頭でも触れましたが、 US オープンで優勝するという快挙を成し遂げた大坂なおみ選手です。まあ、日本人とアメリカ人のハーフということで、なんか私も親近感を感じて、いろいろとニュースを調べたり、彼女のことを今週はいろいろ読んだりしたわけですが、彼女が US オープンで優勝した、そんな大躍進の陰には、彼女に新しいコーチがついたということが言われていました。そしてそのコーチが何が違ったかというと、その指導の中でそのテニスを競技として頑張るだけではなく、テニスというゲームを楽しむということを大坂選手に意識させたことが大きいのではないかと言われていました。楽しむ、喜ぶということです。テニスをする楽しみ、喜びを味わさせるということでした。もちろんあの決勝の試合をニュースで見た方はわかるかと思いますが、アスリートとアスリートのガチな激戦ですから、楽しいだけではありません。セリーナ・ウィリアムス選手のように激しい感情が渦巻くような真剣勝負であります。しかしその中でニュースを見ていて本当に象徴的だなと思ったのが、大坂選手ですが、彼女もメンタル的にはかつては弱かったと言われており、ミスをするとイライラしてしまい、感情を崩し、集中力を失ってゲームが崩れてしまうという弱さがあったようですが、そのコーチの指導でしょうか、調子を乱してしまうようなミスをした時に、 一瞬落ち込むような表情をするんですけれども、カメラは捉えていたんですよね。大坂選手は顔を引きつるように強引に笑顔を作って、その時の崩れそうな気持ちを持ち直そうとしている、その姿が私は本当に印象的でした。そのようにして彼女は試合を楽しむということを忘れずに、最後までのびのびとプレーすることができた。そんな姿勢が彼女が大きな勝利を手に入れた、一つの原因ではないかと分析されていました。まあその表れとして、大坂選手今回のUSオープンでは毎回毎回試合が終わるときに選手同士握手するんですけれども、カメラは大坂選手がちゃんとねお辞儀をしている様子を捉えてるんですね。毎回毎回お辞儀をしてゲームをしてくださった相手に対して、お礼の気持ち、感謝の気持ちを表してるんです。そして優勝のトロフィーの授与式でも、いろんな感情が渦巻いていた中で、大坂選手は相手のセリーナ選手に対しての試合をしてくれてありがとうという、そのコメントが大きな話題になりましたが、感謝の気持ちをそこでも表しているわけなんですよね。それは彼女がゲームをどれだけ楽しもうか、ゲームをできることの喜びを表しているのではないかと思ったわけなんです。さあ、私たちはテニスプレーヤーではありませんが、信仰の競技者、アスリートとして目標を目指しながら歩むということをピリピ書で何回か繰り返して、学んできました。その過程は思わぬ困難、試練、失敗、挫折、浮き沈みがあることでしょう。しかし私たちができるということは、私たちの口に与えられている主への賛美、賛美をもって私たちの喜びを表し、時に厳しすぎてそのような賛美する気分にならない時でも、喜べるそのような思いにならない時でも、いや、そのような時だからこそ私たちは感情に流されるのではなくて、御言葉の誠、真理、御言葉にもう一度目を向き、その御言葉を信じ、少し強引でも私たちの顔を少し引きつらせながらでも、私たちの口から主の真実を告白し、そして神を喜び賛美し続けていきたいと思うのです。そのような中で、殉教の時であったとしても、逆境の時の中であったとしても、私たちが主と共に歩むことができるその喜びが、私たちの口から表面だけではなく心の中からにじみ出てくるような、そして私たちもこの人生、信仰のレース、その置かれている私たちの歩みを楽しみ、そしてそのことを喜ぶ、そんな経験をご一緒にしていきたいなと思います。最後にご一緒にこの御言葉をもう一度読んで終わりにいたしましょう。3、はい、いつも主にあって喜びなさい。もう一度言います、喜びなさい。ご一緒に、しばらくの間お祈りを捧げてまいりたいと思います。与えられた御言葉に対する応答を、主の御前にご一緒に祈りを持って捧げてまいりましょう。